山梨大学フューチャーシード。このコーナーは山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報を各学部の先生にご出演いただきお伝えしていきます。今週は山梨大学島田真嗣学長にお話を伺っていきます。島田学長、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まずは大村聡記念学術館が完成、そして先週7月19日に式典が行われ、20日から一般公開がスタートしています。おめでとうございます。
ありがとうございます。
改めてこの大村聡記念学術館の創設経緯から伺ってもよろしいでしょうか。
はい、大村聡先生はですね、2015年にノーベル医学生理学賞を受賞されました。
はい、
その偉業を称えまして、その功績を末永く顕彰すると、まあ、いうことで創設されたんですけれども、まあ、これに大村聡記念基金というのを作りましてですね、皆様からその記念基金に応募していただきまして、まあ、それがですね、実は3億8000万集まったんですね。で、大村先生はそのうちの一部は必ず奨学金、優秀な学生の奨学金に使ってくださいと、まあ、いうことをおっしゃったので、それはそのように使わせていただいてます。
じゃあ学生のために
っていうね。はい、そうですね。で、その残りは、その山梨大学にはですね、講堂が実はなかったんですね。で、それでその講堂を作ろうとしたんですけれども、まあ、今回、まあ、講堂だと10億近くかかってしまうので、まあ2億数千万をかけて、今度この記念学術館を、まあ、作ったと、まあ、いうことです。はい、
ね、記念学術館ができることで生徒さんへの刺激にもやっぱりなりますもんね。
それは見ていただいたら本当に嬉しいんですけれども、はい、素晴らしい学術館になっていると思います。
私も写真拝見したんですが、すごくこうシェイプも素敵な、ね、学術館ですよね。
そうですね、八角さん、そのちょっと変わった建物になってるかと思いますけれども、これは本学の教育学部の、まあまあ、始まりといいますかですね、はい、起点館っていうの、江戸時代に建てられた、その建物を模して作らせていただいたんですね。
そうなんですね。
はい、まあ、1796年創設ですので、江戸時代の幕府の、まあ、学問所の文館が、実は甲府にあってですね、はい、それを起点館と称しているので、まあ、これそれを記念して、実はそういう形で作らせていただいてるんですけれど、
じゃあこういう形にも思いが詰まってるんですね。はい、やはり気になるのが完成式典特別対談なんですけれども、はい、いかがでしたか。
いや、これはですね、まあ、大村聡先生はもちろんお呼びするんですけれども、はい、2012年にやはりノーベル医学生理学賞を受賞された、山中伸弥先生ですね、京都大学の iPS 細胞の発見者としても有名で、皆さんご存知だと思うんですけれども、はい、山中先生をお呼びして、大村先生と山中先生の、まあ、対談と、まあ、いうことがですね、これが実現したわけです。
もうノーベル賞受賞されてるお二人の対談ってすごいことですよね。
そうです、まあ、これはですね、日本でも初めての、まあ、試みでして、まあ、私これが山梨で行われたのは奇跡だと思ってるんですけれども、で、まあ私が司会させていただいたんですけれども、実際素晴らしい対談になったかと思います。はい、
具体的にその内容も教えていただいたりしてもよろしいでしょうかね。
は
い、
まあ、テーマはですね、本音で語るノーベル賞への道と、まあ、ちょっと付けさせていただいてですね対談をしていただいたんですけれども、まあ、大村先生、山中先生ですね、やはり、まあ、私もいろいろなことを伺ってると、当然科学能力、ね、研究能力は、まあ、もう当然ものすごく優れておられて、これは、まあ、当たり前のことなんですけれども、やはりこう何かを持ってる、持ってるなっていうんですね、このお二人ともですね、そこがもうこのノーベル賞への道に立ったのではないかと私考えてまして、そのもとにあるのはやはり人間としての人間力ですね、この総合力的な人間力というのがお二人とも素晴らしいんではないかと考えまして、そのお二人の生い立ちからですね、まあ、私ずっと、まあ、調べさせていただいたいろいろして、まあ、そこのところを探ろうと、なぜノーベル賞が取れたのかっていうところを探ろうとして、まあ、いろいろお話伺ったわけなんですね。で、まあ、お二人ともですね、 やはりあの、まあ、勉強だけじゃなくて、やはりスポーツやってらしたっていうのがあるんじゃないかと思いまして、お聞きしたらですね、やはり大村先生はですね、スキーですね、この長距離のスキーをやっておられて、まあ、これが自分の基礎を作ったんだと、まあ、いうふうにおっしゃってました。
そうなんですね、長距離のスキーをやられてたんですね、
はい、スキーをやられて、うん、まあ、あの山梨県内ではもう結構いろいろ国体その他ですね、いろいろ賞を取りになってます。あの記念学術館にちゃんと、はい、あのそれも展示しておりますけれども、うんうん、はい、で山中先生の方はですね、やはり柔道をやっておられて、高校の時ですね、で大学の時はラグビーをやっておられて、
うん、
あの平尾選手なんかとも親交があったと、まあ、いうふうにも伺ってますし、やはりスポーツっていうのは何かこう、うん、基礎にあるなと、まあ、いうことだったんですね、
うん、
それと研究に入られるきっかけがですね、2人ともちょっと面白くてですね、大村先生はですね、実はあの高校の先生を目指されてたんですよ。教育学部に入れられたわけですから、まあ、あのその就職先は学校の先生ということだったんですけど、うん、実はその時山梨で教師の募集がなかったんですよ。
あ、まあ、たまたま
たまたまだと思います、まあ、不況だっていうことだったんでしょうけれども、うん、はい、それで、まあ、仕方なく東京の定時制の高校の教師になられたと、まあ、いうようなことがありましたね、
はい、
で私ちょっと伺って、じゃあ山梨もし就職されたらどうなったんでしょうねって言ったら、いや校長先生にはなったかもしれないけれど研究者にはなってないと、
うんうん、
まあ、いうようなことで、この辺もね、なんか運命のいたずらみたいなのを私は感じたんですよ。そうですね、
なんか人生のこの分かれ道じゃないですけれども、
分かれ道なんですよ、うん、で山中先生にね、じゃあお伺いしたら、先生初めから研究の道進まれたんですかって言ったら、そうじゃないんですね、あの先生は整形外科をやろうと思って、まあ、あのスポーツ医学ということで、スポーツやられたんで、はい、スポーツ医学をやりたいということで整形外科に最初進まれたんですよ。
は
あ、ところがですね、これ整形外科で手術がもう本当にうまくてですね、うん、整形外科でこう道が開けるんだったら多分そちら行かれたと思いますよ、
うんうん、
ところが面白いことに、うん、山中先生それほど手術がお上手なかったんですよ
そうなんですね。
そうなんです、そう自分でもおっしゃってますから、
はい、
でそれで整形外科じゃこれじゃ目が出ないということで、やはり研究の道に進もうと思われて、それから大学院に入られたんですね、途中から。
なんかお二人とももうずっとその研究一筋でメインでいらっしゃるのかなと思いきや、いろいろ紆余曲折があってっていうことなんですね。
というわけですごく苦労されてるんですね、うん、大村先生の場合は定時制の高校に行きながら、うん、修士に進まれるんですね、東京理科大学、
はい、
で修士も本当は2年で終わるんですけど、
うん、
3年なんか1年落ちられたらでもそれがですね良かったっておっしゃってるんですよ。その1年の間に NMR っていう、
うん、
あの当時としては最新の機械をですね、こうあの動かす、
うん、
まあ、そういう技術を習得されたんですね。
あ、そこで学ばれたんですね、はい、
でそれが元になって、最初に北里研究所で研究されるんですけれども、うん、そこでですね、まず皆さんがそういうこの機械を扱うことに慣れてないので、その構成物質の構造決定というのは非常に難しいのでできなかったらしいんですよ、
うん、
ところがあの先生だけできるというわけで、それでぐんぐん頭角を現されたというようなことがあるらしいです。
でもそういったお話を聞くと、例えば学生さんとかも、ね、なんか今悩んでいても、
うん、
また違う道で花開くっていうことが、ね、すごくあるっていうエールにもなりますよね。
なります、
うん、
で山中先生もそうでしょ、手術がちょっとダメだった、
うんうん、
そうすると研究の道に進んだらですね、すごく面白い発見されるんですね、まあ、こういう理論になっててこうなるはずだというものが必ず違うんですって、あの方の場合、
うんうん、
ところがそれをあダメだったということで落ち込まないで、うん、先生にはちょっとね、君実験下手なんじゃないのと言われながらもいや自分が絶対正しいと思ってるから、これは大発見だと思うわけです、うんうん、今までの理論と違うことを見つけてるわけですから、でそれに興奮されて、その興奮する力っていうのが大事だったっておっしゃってますね。
あのお二人ともその、まあ、くじけるじゃないですけれども、その時にちゃんとでも情熱を失わずに、
そうです、
ね、新たなことにまた熱を注ぐっていうパワー
があるんですよ、
ね、
まああの百節不当の精神って、うん、あの大村先生未熟もおっしゃいましたけれども、はい、お二人とも持っておられるんですよね、
うん、
はい、
いや今あの学長の話聞いただけでも知らないことばかりだったので、
はい、
結構興奮
そうですよ、ね、
してるんですけど、
はい、
あのこういったあのその対談での内容も今後ですね、山梨大学 そのホームページであったり YouTube なんかにも掲載して、
それは、はい、あの 全てではないかもしれませんけど、はい、ほとんどのその対談内容は、うん、あの山梨大学のホームページで公開しようと思ってますので、皆さんぜひご覧いただければありがたいかなと思っております。
そうですね、はい、私も全てちょっとチェックしたいなと思いました。
はい、ぜひよろしくお願いします。
そしてお話を伺って、この学術館に行ってみたいと思われた方も多いと思うんですが、一般の方も利用は可能なんですよね。
は
い、
もうそれは当然です。我々もそのつもりで作っておりますので、はい、この山梨県全体の発展のためといったらちょっと大げさになるかもしれませんけど、甲府駅から武田神社に至る、うん、そのちょうど中間地点山梨大学ございますので、そこにもうちゃんと目立つ建物としてありますので、皆さんぜひフリーに入れるようにしておりますので、ぜひ一度ご覧になっていただければと思います。
そうですね、ぜひ皆さんも足を運んで刺激を受けていただけたら嬉しいですね。
はい、
そうですね、はい、今日はお忙しい中、学長本当にありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
さあ、山梨大学について詳しくは山梨大学のホームページをご覧ください。またオープンキャンパスも開催になります。開催日程は8月1日水曜日が医学科、8月2日木曜日が看護学科、8月4日土曜日が教育工学、生命の各学部の、オープンキャンパスが開催になります。こちらも申し込みなど詳しくは大学のホームページをご覧ください。また今日オンエアしたものはグッデーの番組終了後、番組のブログから聞いていただくことができます。 FM 富士ホームページトップ画面にありますトピックスにリンクも貼っておきますので、ぜひこちらもチェックしてみてくださいね。山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。